さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんこと宮根和志です。
リエチンこと細越しりえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ちょっと前になりますけれども、
はい、
岩手町の音を楽しむ会でね、
はい、
無事私ども2名も演奏者として紛れ込みまして、
はい、果たして無事だったのかどうか。
そうですね、
うん、
まあ、軽く事故もありながら、なんとかかんとか乗り切ってきたよと。
今のところ怒られてはいないので。
そうですね、
はい、
うん、もう来るなとは言われてないので。
そうですね、
まあまあ良かったんではなかろうかと。
安心してもいいのかなみたいな気持ちでいます、ね、
分かりませんよ、うん、今頃そういう話になってるかもしれませんけど。
あ、ちょっとね、なんか熱が冷めてきて冷静になってみたら、ね、うん、やっぱあの二人いらなくなかったみたいな。
映像とか音源を聞いてね、なんだこのトロンボーンみたいになってるかもしれませんけども。
バレちゃってるかも。
そうですね、うん、まあしょうがないですよ、私なんてそんなもんですから
、
ね、うん、言ってんだから常日頃ね。
そう
大したもんじゃねえと、
うん、言ってるのに呼ばれたんだから、
ね、だし大したもんじゃないというね証拠も番組でご披露したわけですから
いつでも流せるんですから。
あ、いやダメですよ、ゲストを紹介してくださいゲスト。
はい、今週はラ・ファンタジスタの折井文弘さん、藤原道義さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
ファンタジスタですからね。
みょんちゃん好きそうなネーミング
、いい感じですね。どんな感じになるでしょうか。はい、今週こういうメンバーです。
ブラボ
ー。ということでね、私がやってるのはファンタスティックデュオですけれども、
うん、
今日いらっしゃってるのはラ・ファンタジスタということで、
なんか姉妹バンドかなんかみたいなね名前の。
そうですね、うん、ファンタ同盟です。
ファンタで切っちゃう
ファンタ同盟です。
急になんか炭酸飲料みたいになりましたけど
ラ・ファンタジスタっていうのはこれはどういうバンドですか。
はい、打楽器アンサンブルをメインに、いろんな活動してる団体です。
打楽器屋の皆さんが集まっていると。
打楽器屋。
そうですね。
あれですか、活動拠点なんていうのはどの辺になるんですか。
主に、花巻北上一ノ関の、はい、打楽器奏者が集まって依頼演奏とか、それから、いろんな団体さんのエキストラ活動とか、そういったものを、中心に活動してまいりました。
あ、そうですか。皆さんあれなんですか、もうどこか花巻から一ノ関って結構吹奏楽の団体とかもありますけど、そちらに入ってる方々なんですか。
そうですね、各メンバーいろんな所属団体もありますし、それからフリーで、幅広く活動してるメンバーもいます。さまざまな、年齢構成とかですね、そういったところが入り混じった団体です。
下は何歳から。
下はですね18歳
くらいですか、
かな。
若めに言っときましょう、
高校出たてですぐらいの人がいる、
はい、
上はどこまで行ってますか。
56歳ですね。
なるほど、
ちなみに私です。
あっと、なかなか幅広い年齢層でやってらっしゃるわけです ね。結成5周年なんですか今年。
そうですね、6周年に入りましたかね。
6年目、
いろんな活動をやってまいりました。
しかしね、あれですよ、打楽器となりますとこれ、
はい、
楽器をどうするんだという問題が
まずね
あるんじゃないかと思うんですけど。
そうですよね、
楽器はですね、
はい、
ほぼ自前ですね。
自前ですか。
自前です。
すごい、
うん、なかなか自前でどうにかなるっていうもんじゃないですよ。
大きいのからちっちゃいのまで、高いのから安いのまでありますけど、
それをなんとかしちゃうのが我々ラファンタジスタ。
なんかかっこいいですね今のなんかね、それをなんとかしちゃうのが我々のファンタジスタ。
CM みたいでした一瞬。
どうにもできないのがファンタスティックデュオみたいな。
いやいやいや、そんな
似て非なる、
ね、ファンタ同盟ですけど、ね、我々はダークサイドの補正もなんで。
なんとかしちゃうんですね。
ティンパニーとかマリンバとかそんなのもあるんですか。
そうですね、でもともとその活動の目的として、
はい、
あのみんなでこういろんな団体にエキストラ行って、
はい、
であのエキストラ料をこう、積立金にして、でいつかマリンバを買おうとかいうことで始めたんですけども買っちゃいましたね。
あり
ますね、
買っちゃったんですよマリンバ。
すごいその、ええ、エキストラ料を積み立ててってなんかすごいじゃん、ね、うん、打楽器派遣しますみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、打楽器奏者派遣会社みたいな、
ね、なんかそういう感じですよね、
すごい打楽器を叩いて打楽器を買うっていうこの循環
打楽器でお困りの県内の団体さんなんかいいとこありますよ今 ね、
ほんとほんと
結構ですね、私個人的にも、はい、そのいろいろ学校さんから、はい、楽器貸してくれっていうのがあちこちから結構来ましてですね、
むしろ貸す立場になってるんですね、
そうですね、
奏者も貸すけど楽器も貸すよと、すごいですな、ね、これどこに置いてるんですか、
そうですよね、
そうです、
お兄さんの家ですよね、
まあ、そ
どんな家なの、
お兄家に置いてある、
いや、まあ、普通の普通の家なんですけども、ただ田舎なんでほら座敷とかあるんで、そういうとこに今、はい、仏壇の隣に今ティンパニーがガン
と、仏壇の隣にあった時にはなんかお盆とか親戚が来た時になんかもう大変なんじゃないですか、もう、
子供のおもちゃになって
ますね、ボンガボンガ叩けますよね、
まあ、日中は大丈夫ですけど夜はさすがにですね、
すごいです、
いや夢が膨らむ部屋ですねそれ
ね、なんか線
香入っちゃいけませんって
線香上げてボーンってなんか
ねえ黙って叩きながらお経唱えるみたいな
あれがまたいい音するっすよね
もうアイテム各種揃ってますみたいな
ねもうなんかあの世でご先祖様がなんかねお前んとこいいよなみたいないつもなんか人間化でいいよなって
確かに
ご先祖様に感謝ですね本当に
いや
なんかそういうドリフのコントできそうう
ん、いやだって、まあ、置く場所は分かりましたと、
うんうんうん、
運ぶのも一大事ですよね、そうなると、
うん、
運ぶのもそうですね、どうにか、
うん、いずれパーカッションあるあるでみんな大きい車持ってるんですね、
あ、なるほど、大概そうですよね、
大概ミニバン的なのとか、
うん、車を買うときにそこも基準になるんだ、
う
ん、
そうなっちゃうんですよね、
そうですよね、車買うときにまずティンパニーが積めるかどうかで
そうか、何人家族かとかそういうことじゃなくて
ね、そうなんです、
楽器も家族だから、ね、
そっちの方はどっちかというとまあメインかなみたいな、であと人はその楽器の隙間にこうなんて横になって乗っちゃうみたいな、う
ん、楽器同士がぶつかんないようにクッション代わりに人が入るみたいな
ですね
毛布的な
楽器壊れたら大変ですからね、やっぱそこは
体を張って
すごいな、なんか打楽器の人 100% のゲストってあんましないじゃないですか、
ないですね、
話題もやっぱりいつもとちょっと違いますよね
なんかやっぱなかなかこう、うん、普段は引き出せないような話がね今出てきております
出てますよ、
我々的にはごくごく
当たり前な話なんですね、
日常の会話なん、
基本ですね軽自動車にコントラバス積む人見るとちょっとやっぱり悔しいなっていうの
でもね、軽自動車でもその形状によってそのティンパニーは1台入るとかなんとかっていう話を私は聞いたことがありますからね、
そうですね、
最近大きいの結構ありますよ ね
背が高かったりするのありますから、うん、便利っちゃ便利、
うん、頭使いますね、なんかその楽器を買うとこから置くとこから運ぶことから、うん、
だいぶ大変、
すごい知恵を使っている皆さんっていう感じがしてきました、
定期的に練習されてるわけですよね、
まあ、イベントとかそういったあの演奏依頼とかそういった都度メンバーを募って、でそこでまずどんな曲やろうかとか、でなかなかやっぱり打楽器アンサンブルだけだとその楽譜もそんなにないので、まあ結局自分たちでいろいろアレンジしてっていう感じでいろいろやってます、
年がら年中活動してるわけではない、
依頼があればもう
何かがあった時に練習するぞっていう感じ、
まあそうですね
お呼びがかかると、わあ仕事だと、やろうと思うと、
もう
なんかそれもかっこいいっすよね
かっこいい
行くぜ
いいですね、
うん、そういういいな、かっこいいですね、
そうそうそう、あのラ・ファンタジスタのファンタジスタっていう言葉の意味がね、なんかぴったり、さっきお聞きしたんですけど、
まあ一般的にはそのすげえこうサッカー選手のこう花形プレーヤーを人々がファンタジスタ
と言いますね、
でその他にもう一つあの大道芸人っていう意味もあるらしくて、どっちかというと我々は後者の方かなと、
野郎どもですよね、
はい、大道芸人というのファンタスティックデュオのファンタスティックっていうのも割とそういう感じの意味になってくるんですかね。
要するにそうなんですか、
ね、わ全然あのわけも分からずつけて名乗ってますけど私どもはちゃんとそういう考えてつけてるわけですよ。
まあ後付けですけどもね。
あ、そうなんですか。
いわゆるパーカッションですからね。パーでカスだとやっぱり大道芸人の方が合ってるかなって
ぴったりですね。パーでカスってはすごいこと言っちゃう。
今すごい開きがありました、うんね、ファンタジスタと
そういうのと違います、
うん、
ファンタジスタです。
かっこいい、
は
い、
演奏会やりますと、
うん、
そのお話は後半で。今週はラ・ファンタジスタの折井文博さん、藤原道義さんをお迎えしておりますよと。
はい。
ということでね、
うん、
はい、結成5周年であります、
うん、
ラ・ファンタジスタの演奏会がございますよと。
よ、
いつどこでやりますか。
2月25日土曜日、桜ホール小ホールです、
はい、
18時30分開場、19時開演、入場無料となっております。
明日です。
うん
ね、入場無料、
はい、
いいですね。
今日知ったって明日行きゃいいんですから。
あ、そうですもん、
ね、入場無料ですもん。
ふわっと行ったら入れるんですから、
うん、
はい、ぜひ行っていただきたいと、
うんうん、
内容としましてはどんな感じになりますか。
はい、我々らファンタジスタの、打楽器アンサンブルに始まりまして、三女出演でトレザイルローブラスバディーズというユーフォニウムとチューバのアンサンブル、
はい、
があります、
はい、
あとはですね、小原しおりさん、
はい、
北上ケーブルテレビアナウンサーの方なんですが、この方の打楽器の素晴らしい演奏、そして一番最後に三女演奏ということで、みんなで一緒に合同演奏するというふうになっております。
順番に順番に順番にやって、
うん、
最後はみんなでバーン、
はい、
集合という
感じですよ、うん、皆さんのラ・ファンタジスタさんはどんな曲をされるんです。
はい、結成した時にですね、まず初めてやった、はい、情熱大陸の方をやります、
はい、
あとは、まあ、今流れておりました鶴見の舞、
はい、
あとは千本桜という曲をやろうと思います、
はいはい、あ、そうなんですね。で、ゲストの小原さんという方、この方はあれですね、北上にいらっしゃる方、
そうです、
なんですね、
はい、
なんかプロフィールがすごい方、
はい、
ね、武蔵野音楽大学音楽学部器楽科打楽器専攻を首席で卒業と。
大変
で、この方もゲストでお出になると。
はい、この方にですね、まずはソロステージということで、
はい、
曲がですね、癖なき作曲ルボン B、 それからマスネ作曲カバレリアルスティカーナなどなど、現代曲から、クラシックの名曲まで幅広い、レパートリーで演奏していただきます。
初めてなんですか、この方と一緒やるっていうのは。
共演は初めてです、
はい、
で、いろんな、ステージでエキストラとして一緒にこう参加して、
は
い、演奏したことが何回かあります。
で、まあ、すっかり初めましてではないんですね、うん、皆さん、まあ、何度か一緒にやられたことはあるよと。
そうですね、
いう方なんですね、はい、で、三女演奏でさらに出てくるのがトレザイールローブラスバディーズ、
うん、
ということで、これはどちらの皆さんなんですか。
これは花巻の人たちで、
ね、
アンサンブルですね、そっちの方を中心に活動してます
ね、今日は本当はこちらからもお一人来る予定だったんですけども、幻のゲストになってしまいましたと
、うん、
いうことで、
いつかお呼びしたいですね。
そうですね、うん、まずトレザイールの意味を聞きたい。
そうそうそうそう、聞きたいそうそうそうそう、ローブラスバディーズはなんとなくわかりますけど、トレザイール ね、うん、あえて調べないでおきましょう。
そうですね、
うん、
お待ちしております
ということ
で、ね、はい、この皆さんも出ますと。
はい、
この方々とはお初なんですか今回。
そうですね、初めてで我々もすごい楽しみにしてます、
うん、
なんかいいですな。で、最後はみんな一緒に、
はい、うん、
皆さん一緒にやるのはどんな曲なんです。
1曲目に、おかけしましたようなサンバの曲とかですね、
はい、
それからビッグバンドのインザムードとか、そういった、はい、この合同ステージにはあのホーンセクションの方々もですね、あの何人か参加していただいてですね、
ここに出てる以外にもさらに、
はい、
出てくると、
はい、サポートメンバーが
サポートメンバーってのプロっぽい、
ね、
いますので、総勢そうですね20人ぐらいなりますかね、そこで最後はガーッと盛り上げていこうかなと思っております。
そうですか。
でこのメンバーで、一関で毎年開催されてますジビル祭りですね、はい、そちらの野外ステージでもこれまで4回くらいですね、
あ、そうなんですか、
お邪魔してガーッとやってまいりました。
あ、そうなんですね。でも何ですか、我々がたまたまよく分かってないっていうだけで
ちょっと遅かったですね、キャッチがね。
もう県南の人からしたらもうね、
うん、
おなじみだよっていう、
はっていうね、
はって今更何言ってんですかあなた方はっていう、
大変失礼しましたっていう感じですね。
これからですねもう岩手県こう全域にですね、
はい、
こういったあのメンバーをですね一緒に参加していただけるメンバーをどんどんどんどん広げてですねみんなで楽しみたいなというふうに考えております。
おそれはやっぱりね、うん、奏者を派遣するわけですから県内各地ねその打楽器奏者困ってるところもたくさんありますよ、
うんうんうんうんね、
そういうところにねバンバン派遣して、
うん、
もう岩手のね打楽器界を陰で牛耳ってるのはラファンタジスタですみたいな、
ね、なんか人に気が急に悪くなりましたけどなんで陰なの
私の口調もだいぶ今
そう
悪っぽかった、
悪っぽかった、
ラファンタジストですみたいない
かついいかつい。なんかこの演奏会のチラシのところに、
はい、
控えめに打楽器アンサンブルの進化系って書いてあるのが私最初からちょっと気になっていて、
ま、
かっこいい、
ま、何でもありってことですね
型にとらわれずに、
ジャンルもですしそれから編成もですね全然もう何でもあり、その都度、お客様のご要望にお答えする、何でもありバンドです。
ありがたいですよこういうのはね、
そうですよ、
頼まれれば
うん、
わあやってやろうじゃないかとか、
ね、まあ、私たちもやりますし皆さん一緒にやりましょうと、あの打楽器っていうのはそんなに難しく考えなくても、例えばシェーカー一つだけでもこう一緒に参加できますので、まあ、そういった意味合いでは、特に練習なんかしなくても皆さん一緒にその場で楽しみましょうよと。ですので今回の演奏会もそんな感じでですね、すごくこう気楽にこう、皆さんこう遊びにいらしていただければ私たちもすごい、盛り上がりますし頑張りますので、皆さん来ていただければなというふうに思います。
まあなんつったってね、
はい、
手拍子だって言ったら打楽器ですよ。
そうですよ ね,
ね、
それこそそう今日折井さんがお持ちになった楽譜に、
はい、
手の絵が書いてあるんですよ。
楽譜に手の絵が書いてある。
そう、
はい、今日ですねこの小原しおりさんが、演奏されるザ・チャレンジという曲なんですけども、これあのスネアドラムのソロの曲なんですけども、
はい、
この楽譜にはですねなんと手の指の形が書いてまして、レフトハンド、まあ、左手ですね、はい、でこれで多分こうトロトロトロっていう風にこう、
うん、小指からこう矢印が横に右に書いてあって、左手の人差し指から小指までの絵が書いてあって、4分の4の1拍目と3拍目にこうこうタララってこう
手で叩くわけだ
っていうような指示、
初めて見た、
ね、私も初めて見ました
しかもその後に何でしたっけ、フィンガーズとかって書いてあって、これは指で叩くとかね、
お
面白いですよね。
しかも RRLLRRR
これ多分右左の L と R でしょ、ね、
決まってんですなそんなのも
ね
今回この曲を演奏していただきます小原しおりさんからリスナーの皆さんにメッセージ、
はい、あ、そんな、そんなものがある、
ね、
初めて知りました今、
うんうん、大変
で、打楽器は音だけでなく目でも楽しむことができます。打楽器の魅力を少しでも感じていただけたら嬉しいです。皆さんにお会いできますことを楽しみにしています。ということで、今回この曲もですね音だけじゃなくこう、
はい、
どうやって演奏するのっていうのを目でも楽しんでいただけるステージになるんじゃないかなというふうに思ってます、
ご丁寧なメッセージをどうもありがとうございます、
恐縮です。
こんな私どものために私どものためにじゃないです、
皆さんにね、
聞いてらっしゃる皆さんのためですからね、うんうん、いいですね。打楽器奏者に限らずじゃあね、いろんな人に来てほしいですよね。
そうですね、うん、あの幅広い、もう子どもさんからお年寄りの方まで皆さんにですね楽しんでいただけるようなステージにしたいなというふうに思ってます。
はい、じゃあ最後に意気込みを一言ずつサクッといただいておきましょうかね、
はい、
じゃあ藤原さんから。
なかなか打楽器アンサンブルで5人も6人も7人も8人も10人も音が集まることないんで、
うん、
まあ普段管楽器とやってるんではないようなステージを楽しみたいなというふうに思っております。
はい、ではオリジさん。
はい、そうですね、結成5周年ということで、まあ、私たちも、いろんなこう演奏のスタイルとかそういったものをいろいろこう試行錯誤してきました。その5年間の集大成でですね、今回の、楽しいステージを、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしております。
行ってくださいみんな
ぜひぜひ。はい、今週はラ・ファンタジスタの折井文弘さん、藤原道義さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。